ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。はじめにライブのお知らせです。藤谷桃クリスマスライブ2023、今年も1年ありがとう。イベントの開催が決定しました。12月16日土曜日です。お時間は13時30分開場、14時開演、終了は15時頃を予定しています。場所はキャロットハウス D スタジオ。こちらの会場は今年の1月にライブをさせていただいた場所と同じところになります。なんかね、私のお家にみんな遊びに来てくれてありがとうと言ったような感じの、すごくアットホームな、近い距離で皆さんに聞いていただけるような、そんなお部屋です。なのでお席がすごく数が限られてしまいますので、完全予約制とさせていただきたいと思っています。お席予約は必要ですが、無料となっていますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。もう予約スタートしていますので、12月16日行かれそうだよという方は早めにお申し込みください。お申し込みの方法はメールかファックスでお願いします。メールアドレスは pr@carrothouse.net、 pr@carrot 人参ですね、ハウスおうちで carrothouse.net、 こちらまでメールを送っていただくか、ファックス番号は035380-6353、 035380-6353、 こちらまでファックスをお送りください。タイトルのところに藤谷桃クリスマスライブ2023申し込みと書いていただき、お客様のお名前や参加人数、お電話番号、 E メールアドレスなどを一緒に書いていただけると嬉しいです。12月16日土曜日、ぜひ皆さんライブ遊びに来てください。今年最後の楽しい時間を一緒に過ごしましょう。それでは、ももかんの11月のお便りテーマは懐かしいでお送りしてきました。今日が最後となりますね。いろんな懐かしい話題がたくさん出てきましたが、今日もお便りをご紹介していきます。ラジオネームアンダンテさん。懐かしいといえば、この前近所のパン屋さんで新商品として揚げパンが並んでいて、すごく懐かしくなって夫の分と2つ買って帰って食べました。私にとって揚げパンといえば給食の思い出メニューです。2人で揚げパンをかじりながら、好きだった給食のメニューは何だったという話題になって、ミートソースがかかったソフト麺とか、わかめご飯が嬉しかった。牛乳が苦手だった私はミルメイクに救われたなとか、冷凍みかんが嬉しくてフルーツポンチだともっと嬉しかったとか、そんな懐かしい話題で盛り上がりました。ももさんやリスナーの皆さんは給食の思い出ありますか？アンダンテさん、お便りありがとうございます。揚げパンというと確かに給食思い出しますよね。そう、うちのね、近所のパン屋さんも実はでも揚げパンを作ってくれていて、そうだから懐かしいと思うんだけれども、結構私は最近もたびたび買っていて、うちの近くのパン屋さんはね、きな粉の揚げパンとシナモンの揚げパンがあるんですけど、どっちも美味しくて、あ、カロリーは高いんだろうなと思いながらも、ついつい食べたくなって買ってしまうこともあります。 なので思い出の味でもありますが、私の中では結構最近美味しいなと思っている味の一つでもあります。まあ、ただね、給食で揚げパンっていうのは本当に定番でしたもんね。それ以外にも懐かしいメニューがたくさん書いてありました。ミートソースがかかったソフト麺、このソフト麺っていうのも皆さん覚えていますか？まあ、世代によって給食のメニューも変わるかもしれないから、私の世代とかもしかしたらもうちょっと上の方もご存知かもしれないんですが、うどんでもなくラーメンでもなく、もちろんスパゲティでもなく、でもなんかこうちょっと柔らかくて、でそこに私もやっぱりミートソースのイメージがありますね。パスタみたいな感じでソフト麺の上にミートソースがかかっていたのかな、それを自分たちでかけたのかな、どうだったかなと思うんですが、やっぱり子供たち麺類が好きなので、そうご飯も美味しいけど、そうわかめご飯とかもね美味しかったなと思うんですが、やっぱり麺が来るとやったってなっていたような気がします。麺とかあとパンとかもね人気でしたよね。逆にソフト麺なんて今食べたくても食べられる機会がほとんどないから、ちゃんとねもちろん探せば買うことはできるんでしょうけど、地元のスーパーには売っていないし、どこかお外でレストランで食べられるものでもないし、逆に懐かしいですよね。今食べるとどんな感じなのかなって思い出します。それ以外にも、牛乳が苦手だった方はミルメイクが良かった。ミルメイクはね、私の小学校は出てなかったんです。だから知らなくて、私お引越ししたんですけど、そう両方の小学校でね、小学校の途中で引っ越したんだけど、両方の小学校ともにミルメイクっていうのはなかったので、知らないのかな、それとももしかしたら私の時代ではないのかな、もうちょっと後になったら出てきたものとかかもしれないですね。飲んだことないです。でもほら、今月の話題で牛乳瓶の蓋の話が出たじゃないですか。コレクションしてそれで遊んだりとかっていう時に、やっぱりミルメイクはないけど、コーヒー牛乳みたいな味とか、なんとか牛乳みたいなのとかあるとすごく美味しかったので、まあ感覚的にはきっと同じなんだろうなって思います。冷凍みかんが嬉しくて、フルーツポンチだともっと嬉しかったねえ。デザートもね、やっぱりテンション上がりますよね。そう、私の時代もフルーツポンチってすごく流行っていて、給食でも出たんだろうなと思いますし、あとお友達のお家に遊びに行って、普段はなかなか出てこないけど、お誕生日パーティーとかでみんなが集まったりすると、そこのお家のお母さんがフルーツポンチを作ってくれて出してくれたり、何か学校の行事でいっぱいみんなが集まっておやつを食べるっていう機会だと、お母さんたちがフルーツポンチを作ってくれたりとかってしたのを覚えています。ただ私にとっては、そう、私炭酸がずっと飲めなくて、子供の頃シュワシュワするような炭酸が苦手だったんですよ。フルーツポンチって確か、そうサイダーみたいな、その炭酸の甘いドリンクの中にフルーツがたくさん入ってるみたいなものでしたよね。だからね、ちょっと苦手だったんです、炭酸の味がすると思って。そう、私は個人的にはちょっと苦手だったけど、でも好きな子いっぱいいました。懐かしいですね。私たちの頃は食器も、給食はねアルミの食器で、カンカンカンってちょっと音が大きくなるような感じのアルミのトレーにアルミの食器で、でスプーンも先っぽがこう割れていて、フォークみたいにも刺せるし、スプーンとしてもすくえるし、みたいなものが主流だったような気がします。その時期によっても違ったかなと思うんですが、やっぱり給食っていうとそのこう光景が思い浮かぶなと思うんですが、そう最近はね、やっぱりもうアルミの食器は使っていないみたいで、娘の学校ではね、まあ、プラスチック製というのかな、割れるわけではなく、でもアルミよりもっとこう食器に近いような感じで、まあ、プラスチックみたいなね素材だと思いますけど、それでできてる白っぽいお皿とかに入ってる写真を見せてもらいました。先割れスプーンの存在もね、もう知ってました娘。もう今ないのかなと思ってたんですけど、スプーンとフォークとちゃんとこう分けられてんのかなと思ってたけど、うん、見たことあるし、それも使ったことがあるよっていう風に言ってました。でも基本なんかお箸がやっぱり中心みたいで、毎回そういうものが出るわけではなさそうでしたけどね。 そうそう、でもね、その揚げパン懐かしいって話が出ましたけど、揚げパンね、今も人気メニューで、給食で、給食の献立表を見ると揚げパン必ず定期的に入ってますし、そのなんとかパンっていうのね、結構出てくるんです。で、そう、どうなんだろう、もちろん今新しく、そう、ミートソースもあるんですけど、まあ、おそらくね、今のミートソースは普通にパスタの麺っていうかスパゲッティになっているんじゃないかなと思うんですが、カレーがあったりとか、なんかこう麺類も焼きそばみたいなのがあったりとか、そう、今ね、手元に私ちょうど献立表があって、それを見ながらお話してるんですけど、シチューがあったり、それからジャージャー麺とか、あとあれもあるって言ってたかな、なんかキムチの、豚キムチみたいな、なんか丼みたいのがあったりとか、そう、なんか、まあ、もちろんすごい美味しそうなメニューいっぱい書いてあるんですけど、意外とね、昔も食べたなっていうようなメニューがあったりして、なんかなんかすごく大きく変わっている印象はないかもです。牛乳パックになっちゃったけど、牛乳が毎日ついて、でそのメインの、まあ、もしスパゲティだったらスパゲティがあったり、スープがあったり、ちょっとパンがあったりとか、サラダがあったりとか、そんな感じでこうぐるぐるいろんなメニューがね、順番に出てくるような感じなので、なんかね、あんまりメニュー表を見ていると、ああ昔とそんなに変わらないかななんて思ってしまいました。でもなんかすごく美味しそうです。懐かしくなりますよね、やっぱ給食ってね。皆さんも思い出ありますか？まあ、今月のね、このテーマは今日で終わってしまいますけど、まあ、それとは別に普通にこうフリートークとかでね、お便りご紹介することもできるので、懐かしい給食とか思い出とかあったらぜひ送ってください。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
純ちゃん、こんばんは。
こんばんは、ディレクターの純です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も純ちゃんとお話しする時間になりました。
お話、ただのお話ならいいんですけどね。
はい。
ももさん、風邪はどうなんですか？治ったんですか？
おかげさまで、この通りの声が出るようになりました。
あ、じゃあ、ピアノの発表会もうまくいって。
はい、風邪ひきましたけど。
風邪ひいて、よくなって。
マスクあんなにしてたのに。
ねえ。
してたのに最後の最後で風邪をもらって。
じゃあ絶好調と。
今は絶好調です。
じゃあこのコーナーもいけると。
はい。何のコーナーなのかな？何のコーナーか私いつもよくわかってないんですけど。
じゃあ行ってみましょうか。
はい。
こちらです。叱ってももさん。このコーナーは藤谷ももに叱られようをコンセプトに、あなたのダメなところをチクッと、でも優しく、目、して、浄化するコーナーです。久しぶりに来ましたよ、このコーナー。
久しぶりだね、
うん、
本当だね。
風邪から治ってね、前回のももさんに叱られるこの方は幸せだと思いますよ。
頑張ります。
はい、じゃあ行ってみますね。
はい、
ラジオネームコアラとマッチングさん。僕は一人暮らしの社会人なのですが、洗い物が本当にできません。自炊を決意する。食器類を揃える。一回の自炊で満足して3ヶ月以上流しに食器放置。匂ってきたら捨てる。しばらくしてまた自炊を決意。を大学時代からかれこれ7年は繰り返しています。紙皿もたくさん持っているんですが、なんかちゃんとした食器で食べたくなるんですよね。 といただきました。あ、なんかイライラしてます？なんか深いため息が聞こえてきますけど、じゃあお叱りをお願いします。
あのさ、 SDGs って知らないの？これじゃあすごくダメなご飯の食後じゃない？うまいこと言わせてんじゃないわよ。っていうか、すぐにディッシュをゴシゴシ洗浄しなさいよ。だからうまいこと言わせてんじゃないわよ。
ということで、これいいんですか今回。なんかあの叱ってのコーナーなんですけど、ただの SDGs にかけたあいうえお作文じゃないですかそれ。
どう？
え、どう？
いい、いいかな。
まあまあいいと思いますよ。
なすごくダメなご飯の食後、
SDGs ですね。
すぐにディッシュをゴシゴシ洗浄する。
うまいこと言ってますね。ま、
最高だね。
うまいのかうまくねえのか分かんないですけど。
コアラのマーチさん、ありがとう。
コアラとマッチングさんです。
マーチじゃないんだね、うん、マッチングするんだね。
まあこのラジオネームも叱ってもいいと思うんですけど、まあどうですか、この食器をね捨てちゃうという。うん、
そうだね。
まあでも自炊を決意するところは、
うん、そうそう、二つほどね、いいなと思ったとこがあった。うん、
はい。
そう、自炊を決意するところもいいじゃない？
はい。
で、ご飯を、やっぱり食器で食べたい、紙のお皿もあるけど、食器で食べたいって、その思いはいいなと、
はい。
思ったよね、
はい。そうですね。
そうだよね。これ本当の話なのかな、でも。
でも本当の話だと思いますよ。
食器さ、3ヶ月放置したらどうなるんだろう。3ヶ
月
する前にさ、多分3日でもうすごいことになるよね、部屋の中きっとね。
あの、僕も過去やったことがあるので。
そうでしょ。
いや、すいません、3ヶ月はないです。うん、3ヶ月はないけど、
うん、
によってくるのはね、まあ、あの季節によりますけど、
うん、
春秋のその温度の寒暖差がない時で1週間ですね。
は
あ、1週間で、うん、ちょっと、うん、なんか今変な匂いしたな。
それ軽く流すぐらいはしてる状態かな。だよね、きっと。
してないですね。
そのまんまで。
そのままの状態で、重なった皿に水がちょっと溜まってる状態あるじゃないですか。あれで匂いが発さない状態が保てるのが、まあ1週間かなぐらいの感じですね。経験者なんですけど。
これは順調にも言わなきゃいけないんじゃないの、私。
いやいや、でもこれ3ヶ月ないですよ。
ゴシゴシしなさいよ。
そうです。
すぐにティッシュをゴシゴシしなさいにするわ。
言いたいだけじゃないですか、それ。
ちょっと気に入っちゃった。これ、ほんと、純ちゃんにも言いたい。でもね、でもね、うん、でも私、これ実はちょっとだけ耳が痛くて、
はい、
うん。というのもさ、私ね、料理をしながら洗い物をしなさいって父にずっと言われ続けて育ったの。
はいはいはい、はい。
そう、料理が上手な人っていうのは、
はい、
料理をしながら、どんどん洗っていくんだって。
はいはい。
フライパンで炒めたら、お皿にざっと開けた段階でフライパンを洗っちゃう。
はい。
で、その後次の工程に行ってやっていくのが大事なんだよって言われ続けたのに、はい、私これ毎回できなくて、なぜ毎回できないかというと、できたら食べたいの。その、熱々のものができて、
はい、
即食べたいの。
はい。
そのね、ワンクッション置いてフライパン洗ってる間にどんどんパスタが例えばさ、固まっていったりさ、
はい、
熱いのが冷めていくのが、すごく耐えられなくて、先食べちゃうの。そうするとご飯食べるじゃない？
はい。
あ、お腹いっぱい、ちょっと食休みくつろぐじゃない？
はい。
と、何時間後に、そのフライパン、パスタを例えば茹でたお鍋とか、いっぱいこうキッチンになってるのを夜遅くに片付けるっていう。
まあでも
してしまう、
その日のうちに洗うってことですよね。
あ、まあね。あ、まあね。
でも全然それは普通ですよ。
家事ができる人はね、それがないらしいよ。
料理が出来上がった段階で、うん、もう洗い場に洗い物がない状態ってことですよね。
そうそうそう、そうなの、そうで、ね、すっごい父にも言われて、しかも義理のお母さんもそういうのすごくテキパキできる方で、うん、見てるとお母さん絶対出来たていつも食べないの、
はい、
みんなにはい食べなさいってバーッとあったかい料理並べた後に、
はい、
全て洗って終えてからご飯食べてて、もう主婦の鏡じゃないそれって、
はい、
もう私誰よりも先に一番食べたいのできたの。だからもうみんなにもちろん並べるんだけど、ご飯できたよって言いながらもうママ半分口食べてたりする時もあるぐらい、みんながすぐ来ないとね、
まあ、まあ食いしん坊で通ってますからね、
もうそうなんです。だから、うん、そうそう、ほんのほんのほんの一滴ぐらい気持ちはわからないではない、 はい、すぐにこうパッと洗えないっていう自分の反省点、
はい、
うん、どう思います？
でもね、うん、その日のうちに洗ってるじゃないですか、
うん、
この方は3ヶ月ですよ、うん、そして3ヶ月経って洗うんではなく、うん、もう匂いが限界に来た食器たちを捨ててしまうと。
そうね、
これはちょっととある意味極まってるというか、
最後の許されないね、うん、洗ったら使えるんだもんね。
そうですよ、
3ヶ月後ですら洗ったら使えるよね多分ね。
いやーあのね
3ヶ月食器ってどうなるんだろう。でもさ陶器とかだったら3ヶ月後でも洗うのも大変だけど多分元には戻るよね。
陶器はいけるけど、ね、軽量のプラスチックみたいな、
プラスチックみたいなのは
あるじゃないですか。
うん、
僕ねそれその素材の、うん、あれ何だったかな、なんか丼みたいなやつを100均で買ったのをずっと使ってたんですけど、うん、まあ言うて物持ちはいいから、
うん、
プラスチックとはいえ使ってたんですけど、もう匂いが取れなくなっちゃって、うん、捨てたことはあります。
プラスチックはそうかもね、
素材によるんじゃないです
か、ね、素材によるかもね、うん、お弁当箱とかもなんか放置しちゃいけないよね。
あ、やばいでしょ、
忘れて、出すの忘れてしばらく置いてって、例えば夏休みとかに入っちゃってさ、はい、何日も置いてったらもうすごいことになっちゃうよね。
そんな経験あるんですか？
あるある、嗅いだことがあるってことあるんだと思うあの今パッといつって言えないけど、あのすごいものすごい腐っちゃった、中ないんだよないんだけどさ、ほらお弁当ってさ紙のカップとか仕切りにこう、はい、紙とか使ってたりするじゃない。
そうですね、
そこに若干ソースが残ってたりとかするでしょ。
ひどいっすね。
それをそう腐った頃に気づいて開けた日のあの匂いは、
はい、
で多分落ちない、それ同じだと思う。プラスチックに染みついちゃうと、
想像しただけでちょっともう匂いきついですね。
ねえ、うん、そうかも。ガラスとかね、陶器ならいけるけどね、
はい、
まあだとしても絶対に捨てるのは良くないし。
そうですね、すぐ洗えればいいんですけど洗えないっていうね、この
そう不便じゃないのかな、このシンクの中に入ってるわけだよねきっとね。
そうですね、多分そうだと思います。
ちょっとさ、お水は使うわけじゃ引いてくわけだからさ、はい、なんかお茶入れたりとか、うん、そのたんびに、あ、ここにあると邪魔だなって思わないのかね。
その煩わしさよりも洗う煩わしさが上回ってるんですよね、うん、
あ、
うん、僕はほら経験者だからちょっと気持ちはわかるんですけどいやでもこれはね、臭いのが嫌だからな。
うーん、部屋の匂いってね、匂いって辛いよね。
辛いじゃないですか。
うーん、
ここまではやらないですね。
そうだね。
どうしたらいいと思いますこれ。
あー、解決策ね、うん、どうしたらいいかな。
もう紙皿使うしかないんじゃないですかこれ。
まあ、
いっぱいあるらしいですからね。
あ、そうだよね、持ってるんだからね、うん、そうね、紙皿を使う。
でもなんかちゃんとした食器で食べたくなるんですよね。ここがクセモンですよね、ちょっと。
まあね、うん、でもわかるよね、食器で味って違うもんね。
気分が違いますからね。
気分が違うからね、うんうん、とかなんかこう口に当たるさ、口当たりもさ、なんか素材によってもちょっと違ったりするじゃん。スプーンの素材によっても違ったりとか、
はい、
木のスプーンとか金属のスプーンとかによってもね違うし、だからまあお皿で食べたい気持ちはわかりますが、お皿で食べるならもう、そうだから溜めちゃうとダメだよね。なんかさ、やっぱりその日のうちにやっちゃったらいいけどさ、溜めてくと今日やらない、明日、まあ明日もやらない、明後日ってなっててさ、なんかもういつやる必要がなくなっちゃうじゃない。
だからもう
その日にやっぱやんないと、
ね、フライパンのまま食えばいいんじゃないですかこれ。
フライパンが3ヶ月じゃない、そしたら
炊飯ジャーからそのままご飯食べるとかいいんじゃないですかこれ。
炊飯ジャーが3ヶ月だよ多分
そう、結局そうな
ん
のか。
そうそう、フライパンが登ってきてとか、ほらだってお鍋ごと食べる人とかもいるんでしょ、ラーメンとか、ほら一人暮らしで、
はいはいはいはい、
丼うちないしみたいな、
うんうんうん、
だからもうね、そのまんまカップラーメンじゃないか、インスタントラーメンか、
はい、
お鍋で食べたらお鍋ごと3ヶ月だよやっぱり。
マジか。
あー、どうしたらいいんだろう、皆さんどう思いますか。自炊するのはいいことだしね。
いいことですよね。いいことなんですけど。
そうだね。あら。
これ解決策ないじゃん。
でもさ、これさ、食器そのままだとさ、あれじゃない、なんか、ゴキゴキがさ、来たりしない？
するんでしょ。
ゴキゴキ見たらさ、もう絶対嫌だから洗おうとかなるかな。あ、ゴキゴキ嫌、みたいな感じかな。
いや、もうだから3ヶ月間の間に数回会ってるんじゃないですか。
あ、気にしないか。
それでもですよ。
そうか。
あ、おう。この間ぶりだなぐらいじゃないですか。もう友達感
共存してる感じ一人暮らしじゃない感じね。もう
世の中にはそういう人もいますから。
そうですね、はい、誰か
紙皿を使ってくださいそれかもうそのままフライパンから炊飯ジャーからそのまま食べてください。
そしてそれはでも洗いましょうだね。
そうなんですよね。でもそれしかない気がするんだよな、これ。
誰かお友達がね、お尻を叩いてくれるといいですね。
そうですね。
誰か来てくれたらいいですね。
解決したのかしないのかわからないですけど。
まとめでいいですか。
はい。
SDGs 大事です。
このコーナーでは、藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分の変な癖、ダメなところを教えてください。X、旧 Twitter ですね。Instagram、Facebook のコメント欄、または DM にて募集しています。どしどしお寄せください。お待ちしています。以上、叱って桃さんでした。
それでは、ここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おやすみ、聴いてください。
おやすみ、sweetheart、幸せな日を過ごせたこと。I wanna thank you for your
藤谷桃でおやすみでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。
では続いてですね、
はい、
もう一つこちら、
はい、
教えて桃さん。
イエイ。最近ちょっと調子上がってきたよ、教えて桃さん。
ツイッターでいろいろ反応もあり、
う
ん、
そう、嬉しいね、うん、嬉しい嬉しい、すごく嬉しい。
こちら教えてももさんのコーナーでは、全知全能何でも知っている賢いももさんが何でもズバッと答えてくれます。あなたも何でも知っているももさんにいろいろ教えてもらおうというコーナーですね。
うん、いいですね、うん、まああんまり広めないでほしいけどね、ももさんが言ったことはね。あ、このコーナーは広めてほしいけど。
なんでですか。まあ、全知全能の神から出てくる知恵ですよ。
そうですね、まあ、小さい子には言わないでもらいたいけど。行ってみましょうか。
はい、行ってみましょうか。今週はですね、こちら、 コケティッシュという言葉ですね。こちらがわからなくて。
コケティッシュ、コケティッシュか。
早速笑ってますけれどもね。
コケティッシュってね、おばあちゃん言ってたわうち。
おばあちゃん言ってました。
うん、おばあちゃんコケティッシュって言ってた気がする。
どんな状況で使ってました。
どんな状況だったかな。これリアルな話ね。
はい。
コケティッシュ。
あ、ガチな話。
ガチな話。コケティッシュってキーワードなんか私の遠い記憶にあるな。コケティッシュ、コケティッシュな、あの子コケティッシュよねみたいな、なんかそういう感じの使い方だったような気がするけど、
まずいなこれは。
でもね、でもその漢字のコケティッシュの意味が、あ、いやいや知ってますよ、知ってますけど、
知ってますよね、
もちろんもちろん、
はい、教えていただき
ました。おばあちゃんに教えてもらったしね、はい、もちろんね覚えてますけど、なんかまたいいところついてきたね、じゅんちゃんね。
ありがとうございます。
コケティッシュか、コケティッシュねなんかちょっとジーンとしてきちゃった。
え、ジーンとしてきた、というのはおばあちゃんを思い出したってことですか。
そう、うん、
懐かしい言葉なんですか。
おばあちゃんに会いたくなってきた。いやー、そんなこともないんじゃないかな。うん、でもそのそうそう、おばあちゃんとその会話をしていた頃を思い出してきた。
はい
はい、
いやいやいや、あの
ちなみにじゅんちゃんコケティッシュじゃなかった。
僕
コケティッシュな子だった。
いや、だからコケティッシュな子っていうそのコケティッシュの意味がわからないのでちょっと教えてもらおうと思ってるんで、でも予想するに僕はコケティッシュじゃないんじゃないかなとは思ってます。
本当、
はい、
そうなの、
はい、
意外、こんなにアクティブなのに。
アクティブ、
体動かすの大好きなのに。
大好きですけど関係あります。
あります、あります。
あるんですか。
ありますよ、
アクティブと関係がある。
うん、うちは代々コケティッシュかもしれないね。
代々、
うん、私もそうだし、まああんまりちょっと恥ずかしいか大きな声では言いたくないんだけど、私もコケティッシュな子だったし、うちの娘もコケティッシュだし。
遺伝するものなんですか、コケティッシュ。
まあ遺伝するかもね。そうだね、遺伝しない場合もあるけど遺伝するかもしれない。
遺伝するもの、
息子もコケティッシュだね。
じゃあお隣の加藤さんちはコケティッシュじゃないけど、
うんうん、
うちはコケティッシュよみたいな感じなんですか。
あの人にだけどね、その一家にではないけど、純ちゃんがコケティッシュかコケティッシュじゃないか、桃ちゃんがコケティッシュかコケティッシュじゃないかっていう感じだけどね。
顔わかんなくなってきたなまた
コケティッシュね、おばあちゃん教えて。コケティッシュね、そうそうそうよ、コケ、まあコケティッシュ別に大したものではないんだけれども、
はい、
よく転ぶ子のことを言うの。
あら、
うん、
そのまま今日ズバリ来ましたね。よく転ぶ子のことをコケティッシュ。
よく転ぶ子のことコケティッシュ。
大丈夫ですか、あのすごい安直なところ言ってませんか
そうそうそう、そうかな。でもコケティッシュもそのまま、もうね、ひねったりしない、もう難しい言葉とか思わないで。
あのごめんなさい、ちょっと突っ込んでいいですか。
うん、どうぞ。
コケたら
順序考えてみて、
はい、
転んじゃったらさ、よく転ぶ子って言ったじゃない、
はい、
転んじゃった時にさ、ちっちゃい子って大体どうなる。
いて
ってなってさ、
すりむいて。
そう、すりむくとどうなる。
血が出ます、ね、
正解。いっぱい転ぶから、
すげえ怖いんだ
けど。よく転んじゃうから、
目が怖い。
常に穴が転びやすいから、ポケットにティッシュは常に入れときなさいね。コケティッシュ、コケティッシュだよ。だってほら、血が出るじゃん、よくすりむかない。じゅんちゃんも子供の頃さ、短パン履いててさ、校庭で転ぶと膝小僧ザってやってさ、血が出てきたってなった時にさ、先生ティッシュありませんかみたいになるじゃない。その時に常にポケットにティッシュがあったら安心だから、あなたはちょっとコケティッシュなとこがあるから、あの必ずポッケに入れときなさいねっていう風に。
前回もちょっと言ったんですけど、あの、うん、ちょっとがっかりして
まあ、
そうか、ポケットにティッシュを入れて、うん、もう即
コケてもティッシュ。
なるほど、
うん、コケてもティッシュ、シュパッ出てくるティッシュが。
はっ、その準備の良さのことってことですか。
うん、転びやすい子のことかな。
転びやすい子とそのものをコケティッシュと。
そうだからお友達が転んでもすぐ助けてあげられるでしょ。
うん、そうですね。
そうそう、常にポッケにティッシュは入ってた。私、子供たちもよく転ぶからティッシュはポッケに入れている。
じゃあももさんはコケティッシュな子だったってことですね。
コケティッシュな子だった。
あ、じゃあ僕コケティッシュじゃなかったですね。
どう、ティッシュ入ってなかった。
入ってなかった。
コケだけだった。
コケ、いやコケじゃないですね、もうズザーですね。そっから中すりむいて血だらけなんだけどそのまま放置っていうことだったんで。
ああ、その手のタイプね。
でも年中傷だらけなんで両親も気にしないんですよ。あんた血出てるわよっつって洗ってきなさい、そんぐらい。
コケウォッシュだぞ。あ、コケウォッシュなんて。
それ上位互換なんですか、それ。
そうそう、最近でもねコケウォッシュなんだよね、世の中の時代の流れ的。なんかいつだかさ、ももかんでその話してたけどさ、知ってる知ってる。今さ、
いやいや、
消毒しちゃいけないんだよね、必ずウォッシュなの。
そうなの。
子供たちがすりむいたら、うん、絶対消毒しちゃいけないっていう今ねあれなんだよ、これ本当の話ね。だからウォッシュなの、こけたらウォッシュなの必ず。コケティッシュももしかしたら今は使っちゃダメなのかな。
あ、それは洗ってから消毒するっていう。あ、消毒しない。
消毒しちゃいけないんだって。なんかね、自分で傷を治す力が本当あるのを、はい、消毒しちゃうとその力も弱めちゃうってことが分かって、水であれだけばい菌だけ洗い流したらもうあとは自分で治さなきゃいけないから、今病院連れてってもね薬塗らないの。
へえ。
洗うだけ、洗浄をきれいにしてくれるけど。そう、覚えといて。コケウォッシュ、
コケウォッシュの時代なんだ。いいで
しょ。そうそう、本当だよそれ。
じゃあもう時代遅れですね、コケティッシュって。もう今日持ってきたのすげえ時代遅れだったんですね。
そうなのかな。
なんかすげえすいません。
コケティッシュ、なんか私ショートヘアのイメージがあるんだけど違う。コケティッシュ
どうしたどうした。
なんか今ふっと思い、おばあちゃんの顔が今ふっとよぎって、コケティッシュなんかショートヘアの子のイメージが出てきて、
突然ぶっ飛びましたけど。
違うかな。まあまあまあまあ、コケティッシュね。うん、
なるほど。じゃあ滅びやすい子
のことをコケティッシュの。
まあじゃあ死後ですね、コケティッシュね。
まあそうだね、
だってもう コケウォッシュの時代なんですもんね。
そうだね。
ああ、俺死後持ってきちゃったのか。ちょっとディレクターとして失格ですねこれはね。すいません。
答え合わせは今日もありません。
この教えてももさんでは、あなたの知らない横文字、意味のわからない言葉などを募集しています。藤谷ももが適当に答えます。ググるよりも辞書引くよりも、
はい、
藤谷ももに聞けと。
そうです、いいことあるかも。
X、旧 Twitter ですね、 Instagram、Facebook のコメント欄または DM にて募集しています。どしどしお寄せください、お待ちしています。以上、教えてももさんでした。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、夢ではいつもハットトリックさん。ももさんこんばんは。この前小学生の息子と車に乗っていて、音楽を聴こうとプレイヤーに CD を入れてもらおうとしたら、CD の盤面をしっかりと握って持っていて、機械への入れ方どころか CD というもの自体ほとんど触ったことないんだなぁと実感しました。私たちの時代は CD なんて新しいメディアな方で、学生の頃は MD が主流でした。かっこギリギリカセットテープもあった時代。流行りの音楽の CD を借りてきては、目的に合わせて曲順を考えたりしながら選曲して MD に入れてよく聴いていたものです。懐かしいなぁ。もう聴くことはないけど、実家には今でも当時の MD が段ボールとかに入って残っていると思います。音楽の楽しみ方も時代によって変わっていきますね。夢ではいつもハットトリックさん、お便りありがとうございます。今の子供たちは CD に触れる機会がない。でもね、そうかもしれないですね。もちろん CD はね、今もたくさん販売されているので、 CD を買ってきてそれを CD プレイヤーで聞くということもされている方もいっぱいいると思うし、そういうお家だとね、お父さんお母さんがそういう感じで音楽を楽しんでいれば、もちろんたくさん見たことあったり触ったことあると思うんですが、そうじゃないお家だとCD ってどうやって持つの、どこは触っちゃいけないところなのとか、機械にじゃどんな風に入れるのって言っても、CD の外側を持って真ん中のところに人差し指を例えば入れてとかってこう持つ、それだって教えたり使ったりしてなければわからないですからね。べちゃっと持っちゃいますもんね。そうか、それも知らないのかって。そう、私も改めてこのお便りを読みながら思いましたが、うちの子たちもなんか似たような感じじゃないかなって思います。私の時代もありました。 MD が高校生とか 中学生の時どうだったのかな。やっぱりね、最初の頃はカセットテープを使っていた時代もあって、カセットデッキでこうガチャンと押して録音したりとか、音何か撮ったりとか、それこそなんかラジオだとか自分の声を録音したりとか、そういうものも結構あったかな。でそれも何度もこう撮って、またもう一回重ねて撮ってとかもできたような気がしますね。で同じように MD もそこに CD に近いいい音質な状態で入れられるのに、順番を自由に変えられたり、曲をまた消したり、さらにまた新しいものを同じ MD に入れたりとかってできるのがすごく便利でしたよね。そうだからマイ MD を作って、この今の私の大好きな曲リストをもうそこに全部詰め込んでとかって作っていましたとかね。あとはドライブに行く時とかに、じゃあ今日はどこどこに海に行くとかってなったら、じゃあ任せてって海へのドライブに似合いそうな曲私がセレクトして MD に入れて持ってくねみたいな感じで、その目的に合わせて曲を組んだりとか、そう、そういう風に自由に作れたのがすごく便利でしたよね。今 CDR に焼くって言ってもそれをこう何度もやり直すとかってことがねできないですから、もったいないなって思っちゃうことあります。 MD みたいに何度も入れられたりすればねいいのに、一回焼いちゃったらそれでもう用が済んでしまうと、もう捨てるしかないみたいになっちゃうのはもったいないなって CD を焼くときはね思ったりします。そうそう、だから最初の頃私もライブ始めたばかりの頃は MD が中心だったので、もちろん CD も出てますが、ライブの時にかけるインストゥルメンタル、カラオケの音は MD でした。必ず MD でその時の曲のセットリストに合わせて曲の順番を変えたりしながら、毎回ライブ会場に持ってってこれでお願いしますっていう風に渡していましたね。懐かしいな。まだだって MD、CD、LD でしたっけ、レーザーディスクとかもうありましたもん。お家で映画とかお父さん持ってたりしたなって、やけにあの大きな CD みたいなね、あれもありました。まあもっと前行けば普通にね VHS のビデオとかもあったから、そうそう、どんどん話が展開しちゃってるけど、そうだから未だにやっぱり私まだビデオ撮ってって言っちゃったりしますもん。あ、この番組今やってるの見れないから、ねえねえちょっとビデオ撮っといてとかってね。でもビデオなんて今ないから、普通にねハードディスクにレコードするっていうかね、録画するっていうだけなのに、うっかりビデオ撮ってとかって今もねポロッと出ちゃったりするなーって思います。そうそう、でもね、そうそう、さっきその CD のかけ方がわからないっていうところで、子供たちと私ピアノ教室してるので、その生徒さんたち、うちの子だけじゃなくていろんな小学生の子供たちと話す機会がすごく多いんですけど、その中で最近何の曲が好きとかで音楽の話をしていたりするときに、そう、今なかなか CD を買ってくるっていうことも少ないから、みんなどうやってその最新の音楽を聴いてたりするのとかって、テレビで聞こえてきたり歌番組見たりするのとかって話すと、そう、大体みんな YouTube で好きな人を検索して聞いてたりするよとかって言っていて、ああ、そうかそうか、そうだよな、今 YouTube 世代だもんな、なんて思いながら、また他の子にね、こういう曲をやっぱり YouTube で聞いてたりするんでしょうって言ったら、うん、YouTube じゃないよ、アレクサって言われて、そうか、もう YouTube からまたさらにその次というか、もちろん YouTube でね、今も楽しまれてますけど、多くの人に。でも、アレクサで音楽を聴く、何々かけての一言で、そう、音楽が聴けるんだよなーって思って。そうだ、じゃあなんかこの先はみんなどんな風にこう音楽を聴いていくんだろう、変化していくんだろう、なんていうことを、ちょっと思ったりしました。わざわざ自分でこう入力して YouTube 検索する必要もないくらい。そうそう、でもアレクサのその便利だなって私もすごく思うところとして、何の曲か、あの、例えば今人気のポップスかけてっていうと、そのいろんな人の曲を順番にかけてくれたりとかするじゃないですか。でも聞こえてきた曲がすごく好き、でも何の曲かわからない、誰の曲なんだろう、曲名知りたいっていうことってよくあるじゃないですか。お店の有線とかでかかってきたりとかする曲聞いてて、あー、これいい曲なんだろうなんだろうみたいな感じで、でそれを聞くと教えてくれるっていうのがなんて便利なんだろうと思って、 そう、これ何の曲って聞くとその場で誰々の何々ですって教えてくれたりするから本当に便利だな、新しい曲との出会いはそんな風に結構見つけたりするんだよなんていう話を小学生の子供たちから聞くと、ほうそうか、本当に便利だななんて思っちゃいます。時代とともにね、本当に変わっていきますよね。あと10年20年したらまた何か違う形が出てきてるのかもしれないですね。夢ではいつもハットトリックさん、お便りありがとうございます。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
真夜中の独り言。
おお、今日も一日頑張ったな。はあ、疲れた。今日はどんな一日だった？そうそう、料理の話なんだけどさ、この前ね、カレーを作ろうと思って、で、私お肉を結構多く買ってきてね、で、それを小分けにして冷凍して冷凍庫にたくさんストックしてあるんだけど、そうそう、こういくつかに小分けしてある中で、どうしようかな、今日のカレーはチキンカレーにしようかなと思って、で、チキンを出したの。でも小分けだから結構少ないから、2パックぐらい使ったらちょうどいい量になるかなと思って2つ出して、で、それを解凍させて、で、もうお野菜とかも全部準備ができたから、それをじゃあどんどん炒めていこうと思って、玉ねぎとか人参とかと一緒に炒めようと思って、解凍されたお肉をパッとお鍋の中に入れたの。そしたらチキンだと思ってた2つが、1個がチキンで1個が豚肉だったの、ポークね。あ、どうしようと思って、私チキンカレーを作りたかったんだけど、もうすでにお鍋の中にチキンとポークがいる状態で、だからもう野菜を炒めてるからさ、そこにさ一緒にもうその中に入っちゃったらもう取り出すにも取り出せなくて、迷って一回出そうかな、一個のお肉は別の料理にしようかなと思ったんだけど、もう中に入っちゃってるから、わーっと一緒に炒めちゃったの。どうしようかな。初めてカレーでお肉を混ぜてしまったなと思って。みんなだったらこういう時どうする？でももう炒め始めちゃったし、まあいいかなと思って。でもチキンとポークの混ざったカレーって想像ができないから、失敗したらどうしようって思ってたんだけどね。まあでもそれでそのまんまカレーを作っちゃったんだ。ねえママ、今日のカレー何？何のカレー？って途中で娘に聞かれて、ミートかな？って答えたの。あー、そうなんだってよく意味がわからなかったんだと思うんだけど、それ以上聞かれなかったから、もうそのままカレーにして出しちゃったんだけど、食べてみたらカレーだった。普通にチキンもポークもカレーのルーのあの味にはかなわないんだなと思って、何のお肉を入れてもちゃんとカレーにはなるんだなって安心して、そのまんまみんなで美味しく食べたっていう話。あー、眠くなってきた。もう寝よう。みんなもゆっくり休んでね。あ、でもやっぱりちょっとお腹空いてきたかな。あ、そうだ、甘栗がまだあったんだ。それだけ食べてから寝よう。おやすみ。この番組は畑中プロダクション キャロットハウスの提供でお送りしました。